Radio.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の特集は6メーターに出るぞです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、
ね、先週も、ね、お知らせしたんですけども、プレゼントのお知らせです。はい、LED 付きの、ね、ボールペンを5名の方に差し上げます。以前出演いただきました、あと歌詞は湘南だったっけ、
はい、
歌詞は湘南アマチュア無線クラブ JQ1ZI の代表の、JO1WCH、坂巻さんから、ね、クラブの5周年を記念して作りました、LED 付きのボールペンを5人の方に5本提供いただきました。
ありがとうございます。
はい、応募はですね、お名前、コールサイン、送り先の住所を記載の上、ハモのラジオのホームページの投稿フォームか、電子メールでお送りください。電子メールの場合は、宛先がham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらまでですので、ね、よろしくお願いいたします。締め切りは、ね、4月20日のメール到着分とさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今年も、ね、オール JA コンテストが、ね、4月28日夜9時から、はい、4月29日の夜9時まで開催されますということで、ね、はいはい、バンドは、ね、3.5MHz から 50MHz までということで、ね、うん、JAL で、ね、使用周波数を決めてますので、ね、これ守っていただきたいということで、ね、よろしくお願いいたします。から移動される際にも、ね、マナーを守って、ね、楽しく運用していただきたいなと思いますし、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、詳しいルールや、ね、参加部門ログの提出方法などは JAL ニュースや JAL の、ね、ホームページの方に、載ってますので、ね、ご参照ください。はい、からもう一つニュースです。ARRL がです、ね、運営してますあの LOTW ログブックオブザワールドですね。はい、これで、ね、WAZ WAZ の、ね、申請ができるようになりましたということで、
ね、ワークドホールゾーンですね。
ゾーンですね。
はい、世界を、ね、40のゾーンに分けてそのゾーンにいる局と QS をすると得られるワードアワードということでね。はい、はい、この発行は、ね、米国の CQ コミュニケーション社CQ コミュニケーション社ということで、ゾーンも、ね、この US の CQ 社によって、ね、決められています。
そうですね。
はい、日本は、ね、本土がゾーン25、うん、小笠原がゾーン27になりますので ね、 はい、ね、オセアニアですね、これね、小笠原。
そうですね。
はい、はい、まあ、ゾーン20は、ね、日本だけですかということなんですけどもね、実は韓国、北朝鮮も、ね、
ゾーン25に、そうですね、
そうですよね、ありますよね。はい、それから、ね、更新が、ね、難しいゾーンということで、ね、はいはい、これはわざと、ね、LOTW 含めて、ね、また別の機会に、はい、特集しましょうか。
更新難しいところどこら辺ですか ね、
ね、ゾーン2ですね。
2、はい、
カナダの、北東部、
はい、
人がほとんど住んでないようなところ、うん、
あそこは難しいですね。
あそこのローバンドが特に難しいですね。あ、はい、
了解です。
なるほど、ね。まあ、ゾーン2って言ったらね、
はい、
なんかできそうな気がするけど、できないね。
3、4、5とはよくやるんでできそうなんですけど ね、 ね、やっぱり2は特に 3.5 メガとかは しんどいですね。
そうですね。
はい、
はい、ということでね、はい、今年もね6メーターがオープンする季節がやってきましたのでね、今夜もね6メーター特集ということでね、それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、いよいよコンディションが、ね、春型になってきましてね、はい、ハイバンドもね、にぎやかにだんだんとなってきましたよね。
そうですね。
はい、でそこでね、時々とんでもない飛び方をする6メーター、はい、50MHz のね、はい、このバンドについてね、今日はお話ししたいと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、します。やっぱり6メーターの一番の魅力というのは、はい、突然オープンすると。
そうそうそう。
はい、
でオープンしたらもうとんでもなく、とんでもなくよく飛ぶと。
そういうこと。
そうですよね。
うん。で、まあ、な6メーターということでね、波長が6メーターなんで、はい、まあ、アンテナがね、比較的高画大にできると。
そうですね。
いうことですよね。はい、で、まあ、言ってみたら、24メガの倍ありますんで、はい、波長半分と。
はい、はい、そうですね。アンテナの半分ですね。
そうなんですよね。
はい。
で、だからよく飛ぶのにね、からね、よく飛ばすのにね、高立得アンテナもね、作りやすいと。
そうなんですよ、アンテナが小さいので、はい、
そうですね、
ヤギアンテナのいっぱいエレメントつけるの、
うん、そうですよね、
そんな難しくないってことですね、うん、
だからヤギでも大体 5LA、6LA ぐらいが、はい、まあ、標準的というのはあれですけども、まあまあ、お手頃な
大きさ、はい、一般的ですよね、
そうですよね、う
ん、まあ、逆に 3LA とか見ないですよね、
あ、最近見ないですね。
うんうん、我々が始めた頃は 2LA、3LA でしたけどね。
そうですよね。
そうですね。マスプロの 3LA。
うん、3LA。ご愛用でしたね。
はい。懐かしいですね。はい、
まあそんな感じですね。
はい。
それからあとね、まあ当然ながら、すべてのモードがあるということでね。
はい、
うん。実際にね、QRV もされてますしね。
ここ VHF なんで FM もいるので。
そうなんですよ。はい、CW、SSB、AM、FM、RT、JT65、FT8 とかね。はい、もう何でもございるということで、
何でもありですね。
だからボイスオブ IP ですね、はい、VoIP のノードもね、一部は、まあ、大体ね、2メーター、4、3個が多いんですけども、50メガあるということで、
はい、に設置されてる方います。
そうなんですよね、
いますね、
はい、
うん、
はい、
まあ、そういう意味で、まあ、アンテナが小型ということですね、はい、それからまあ小型ということで、移動運用もね、結構比較的便利
と、そうですね、
いう感じですね、うん、まあ、そんな感じですね、うん、まあ、6メーターの飛び方なんですけど、まあまあ、お決まりのユースボが出ればね、バーンと飛ぶんですけれども、はい、なんか知らんけども、飛び方が普通の HF のユースボとちょっとちゃうんですよね、これ、うん、なんか不思議と、どこ飛ぶか分からないって、
うん、飛ぶ範囲が、
ね、範囲がね、
確定できないというか、
そうなんですよ、
そうですね。
うん、でまあ、前、6メーターの、ね、やってる方、よく聞いたんですけど、まあ、HF だと割とね、
はい、
例えばオーストラリアから見ると、まあまあ、日本全体見えるみたいなんですけど、はい、なんか聞こえるところと聞こえないところもなんかあるようなこともね、
地域によって、地域によって、例えば関西はできるんだけど、うん、関東はできないとか、
そうなんですよ、
うん、だから、不思議なことでも移動であってです、ね、うん、本当 その狭い範囲だけに発生してるか。うん、うん、日本全土の上にドーンと発生したりしますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうするとどっちの方向に開くか、うん、どっちの方に強いか弱いかっていろいろあるんでしょうね、
う
ん、
はい、そうですよね、ちょっとやっぱ不思議なバンド、
不思議ですよね、
うん、不思議ですよね、
あと、まあまあ、イースポを含めてマルチホップでね、
はい、
何回も反射して、はい、飛んでいくというのもありますからね、
ありますね、うん、これが去年は大変なことになってましたよね。
そうですね。
ヨーロッパ、アフリカまで届いてたみたいで、
うん、はい、
恐ろしいことですね、
は
い、
アメリカはもう結構、ね、できたとか言って、うん、
はい、
結構最初のうちまだ渾身がそんなにないうちは皆さん簡単なアンテナでも結構取れたみたいですね。
そうですね、
うん、
まあそんな感じで結構飛び出したらもうとどまらないという感じ、とんでもないという感じ
ですね。私が学校、うん、学生の時に北海道にいたんですけど、うん、
はい、
学校のクラブ局ので運用なんですけど、はいはい、屋上に上がって、TR1300 ありますね、
はいはい、
あれの内蔵ホイップ、ひょいっと伸ばして、
うん、はい、
それで本州の方とイースポ出た時に、
あ、ね、
10曲か15曲ぐらいできましたね、うん、内蔵ホイップですよ
内蔵ホイップに数ワットで、はい、飛んでいくんですから ね
で手に持ってやってましたから、まあ、電池内蔵だから 1ワットしか多分出てないし
出てないでしょうね、
うん、おそれで本州と QSO できるんで、もうこれはハマっちゃいますよね、
う
ん、
そうですよね、
面白いですね、
そうですね、
リグの話は、ね、ちょっとまあ後半にするとしてね、
はい、
私もね RJ601 まあお決まりの持ってましてね、でちょっとやっぱ山の高いところ行くとね、まあ、まあ当然見晴らしで見通しで大阪の部屋見えるんでね、結構遠いところまでね、内蔵ホイップでしょ、これね。で、バッテリー、まあ、大変ちれてたかな、結構でかいやんって、
はい、あ、
まあ、バッテリー入るんで、重たいんですけども、うん、それでもやっぱり移動でね、ちょっと高いところがあると、もう、遠いところまで飛んでいきますね。
はいはいはい、
なるほどね。
でね、まあ、これ、ちょっと無茶してしましたね、家からちょっと大阪市内の局とやるのに、
はい、
私もだって6メートルのアンテナで持ってないんですよ。
はい、
で、車内で FM のアンテナに乗せたら、一応飛びましたけど。 SWR が、SWR がどのぐらいになってるのか、もう、お構いなしで。
FM 放送なんてなんで。
そうなんです。
70メガから100メガぐらいの音ですね。そう
。まあ無茶しましたけど、
はい、よく壊れなかったですね、
まあ、よく壊れなかったと思います、はい、まあ、ね、出力大したことないんでまだマシですけどね、はい、
そうですね、は
い、これ100ワットなんかやったらえらいことない
です、えらいことありますよ、
う
ん、
そうですね、
まあ、そんなお遊びもね結構やりましたね、
はい、う
ん、お手軽なんで、まあまあ、DX というか、
はい、
ね、うん、山の上とか登って本当に椅子がたまたま出るとね、
はい、
もうやめられないわ止まらないって
なやめられない止まらないですよ、
うん、向こうからしても、ね、そうですからね、
はい、
ジェイト、うん、わこれだすごいということで
開いたっつってね、
うん、なりますよね、
なりますね、何せあの小さい出力でも十分飛ぶっていうのが、ね、
うん、そうですね、
あの魅力ですよ、魅力ですよ、
うん、うん、であとあのビーコン器具関係も、ね、まあ、ちょっと後半でちょっとまたお話しようとするんですけど、はい、思うんですけど、あの、結構6メーターで、ね、ビーコン多いんですよね、
はいはい、
でやはり皆さんあのどこの、ね、エリアが開けるかを知りたいんで、やっぱり皆さんやっぱビーコンを頼りなん で出す方もいらっしゃるし、聞く方もたくさんいるしね、あのこれ世界中に、まあ、ちょっと調べましたら、あの世界のやつ、ちょっとあのもう10年以上前の情報なんでね、今それが現存するかどうかわからないですけど、やっぱりヨーロッパ多いんですよね、
あ、
うん、まあ、というのはあの、まあ、国が多いんで、
そうですね、
まあ、それはそうですね、
うん、広い範囲でね、そうなんですよ、で、まあ、当然北アメリカ南アメリカも 全ゾーンですね、
はいはい、
ヨーロッパ含めとオセアニアアフリカ、はいはい、もうすべてのところにありますね、やっぱり世界中のマニアの方はやっぱり6メーターの魅力というのはご存知なんで、
はい、
やっぱりビーコン、まあ、あの基本的にはビーコンって CW なんでね、はい、あの50メガの一番下の方に皆さんへばりついてるんですけど、
はいはいはい、
前もあのガムでね、あの、まあ、この移動運用というかあのコンテスト行きましたけども、
はい、
コンテストじゃないときに、ね、遊びに行ってるときにね、やっぱり6メーター開けんかなって言って聞くのはやっぱりビーコンですね。
あ、
そうですね。それが開けると結局聞こえるとね、あ、こら、うん、ね、できるできるということで、
うん、
まあそんな感じかな。
まあ、今日まだ4月ですよね、
うん、はい、
でいつ頃から開くかっていうのは楽しみなんですよね。
そうですね、う
ん、やっぱり電気分けですかねってなんて思ってるんですけどね、
うん
うん、
ちょっと最近ね、まあ、あの飛びと関係あるかどうかわからないですけど、ちょっと急にまた寒くなってきたでしょ、
はいはい、
4月に入ってね、あのちょっとしてから初め暑かったんですけど、
はい、
うん、だからその気温の差とか色とかあるんで、まあ、もうちょっと穏やかになるとやっぱりね、おっしゃった連休明け、
連休明けか梅雨時ぐらいからかなとかね、う
ん、はい、
あの物の本というか教科書にはですね、うん、夏場って書いてあるんですよ ね、
あ、なるほどね、
うん、夏場の昼間って書いてあるんですけど、うん、
はい、
そこまで 待ちきれない、うん、
でもね、あのその、はい、ちょっ と、3月の末からだんだん暖かくなってて、もう日暑い日もありましたけどね、
はいは
い、いやこれは開けそうやなという期待はすごかったですよ、はい、私自身、
なるほどなるほど、
うん、なんかやっぱり確かに暖かくなると、
うん、
あの開けるという印象がありますよね、
ありますよね、
ありますよね、
うんうん、
寒いとダメかなと思うけど、うん、暖かいとこうなんか今日は飛びそうだなと思いますよね、
うんうん、なんか来るんちゃうかな
関係は分かりませんけどね、
そんな感じはしますね、
そうなんですよ、まあ、多分4月の中ぐらいからポツポツポツポツ、
うん、
開き始めてきて、
ね、
5月の連休は結構、ね、あの大オープンすることが結構5月に連休に多いですよね、
うん、ありますよね、
うん、
それがないかと思って今日あの午後、すごいアンテナでVK の方を見て6メーター聞いてましたけど、
は
い、
あ、そうですか、
何も聞こえませんでしたね残念
残念でした、
はい、
あの5月の連休になるとあの辺になると、はい、あの結構 FM 放送がですね、
あ、はい、そうですね、
あの台湾とか、うん、それから中国とか、
ね、
あの、はい、ね、なんか分からない言葉で結構喋ってるのが入ってくるんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、そうすると結構オープンしてるんで、うん、50メガにも行ってみるんですけど、
はい、
うん、
そうですよ、ね、はい、いいあれですよね、
目印っていう
か、ね、サインですよね、はい、うん、と思いますね、
うん、でまあ、向こうは、ね、出力が1キロワットとかすごく強いんで、はい、
まあ比較にはならないけ ど、まあ、傾向としてはつかめますね、
はい
はいはい、
そうですね、まあ、イースポが出てるということ自体で、
ね、そうですね、
だから、ですね、
はい、
だからもうちょっとこれからもう期待の、
勉強だけ
と思いますね。ということでね、
まあ、はい、ワッチですね。
はい、ワッチ、はい、やっぱりワッチですね。
はい、はい、
ワッチワッチということでね。はい、
はい、
はい、ではね、また後半に続きたいと思います。それではここで 九州企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の日時と開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募締め切りは、開催日の1週間前までとなっていますが、定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア千葉市中央区5月19日20日相模原市中央区6月9日10日埼玉市大宮区6月23日24日東海エリア三重県桑名市5月26日27日名古屋市中区6月9日10日近畿エリア京都府福知山市5月26日27日京都市右京区6月2日3日中国エリア広島市中区6月23日24日次に第3級アマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東北エリア仙台市青葉区7月28日関東エリア東京都西東京市7月29日千葉市中央区7月29日信越エリア長野県松本市6月10日近畿エリア大阪市中央区7月1日中国エリア広島市中区6月16日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア岩手県盛岡市6月30日関東エリア栃木県宇都宮市6月10日東京都町田市6月17日信越エリア長野県長野市5月27日長野県松本市6月3日新潟市中央区6月24日北陸エリア福井県福井市6月3日東海エリア愛知県豊橋市6月30日近畿エリア和歌山県和歌山市6月17日京都府福知山市6月30日中国エリア岡山市北区6月3日山口県下関市6月10日次に第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア千葉市中央区6月2日3日詳しくは九州級企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、九州級企画からのお知らせでした。
ナインマイク2アルファデンマーク X レイナイ M2ADX 高崎です。今回は、マレーシアとの、相互運用協定の、皆さんからのサインをいただこうと思って、ブースを開いております。ぜひ皆さんご協力ください。どうもありがとうございました。ハムのラディオ、
はい、ということでね、はい、引き続きシックスメーターに出るぞということでね、はいはい、まあ、前半はねちょっとぐたぐたとラグチューしてましたけどちょっとね後半はねリグとかねアンテナ関係とかね、はい、それから先ほど紹介したビーコン関係とかね、はい、それから最近のデジタルの感じがどうなるんかなというか、はい、そういうちょっとの話ねしていきたいと思います。そうですね、はいはい、まずシックスメーターのリグなんですけれどもね、ね最近の HF 機にはねもうシックスメーターももう当然のように搭載されてましてね。
そうなんですよね。
ですから表題もねシックスメーターって HF じゃないんで、はい、HF プラス50メガと、
ああそう書いて
ある、ね、いうことでね、はい、書いてありますよね。はい、はい、でもまあそういう意味じゃ28メガややこしいとこですけどね。
ああ、微妙、ちょうど端っこですけどね。
そうなんですよ ね。はい、まあまあHF ということで、
はい、
はい、そういう意味でね、シックスベータの専用機がねもうなくなったんじゃないかなと思うんですけどね。
もう、うん、あれ今はない
ないですかね。
新品はないですよね。
ないですよね。は
い、
ただね、やっぱりシングルバンドだとね、やっぱりお値段がお安くなるんじゃないかなと思うんですけどね。
昔こう意外とこう学生にも手が届くような、
うん、そうなんですよ、
うん、
入門用の無線機いっぱいありましたよね。
そうですね、
ありました。
まあ、ちょっとそういうのも期待はしたいんですけども、
ね、はい、またなんかね作ってくれるといいんですけどね。はいはいはい、
で過去ね HF 機にねシックスメーターついてない頃、
はい、
ね、まあ、FT101 とかね、はい、そういう時代だったかもしれないです。
FT401 とかね。
そうそうそう、
うん、
その時にねシックスメーター出たいなという時はね、やっぱり28メガからね、はい、トランスポーターでね50メガに
アップすると、
アップすると、
はいはいはい、
結構多かったですね、
うん、いや、ありましたね、
ね、うん、あの市販品であの、TV506 とか、はい、FTV650 とかね、
はい、TV506 っていうのはトリオなんですよね、
そうですね、
はい、FTV っていうのが
八重洲さんですね、はい、はい、
からあと、まあ、無線の、ね、本にも、ね、やっぱり自作記事も結構多かったですよね、
いっぱいありました、
うん、ね、
はい、
まあ、あの、まあ、少数はあのアップするだけといったらアップするだけなんで、
はい、
まあ、本丸とね、作れれば楽なんでね、
そうなんですよね、うん、
たまあのスプリアスとかね、そこら辺の問題もあるんで、なかなかそこを気をつければ、うん、まあ、自作はそんなに難しくなかった
ですね、難しくなかったですよね、
うん、まあ、あの別に6メーターに限らずね、トランスバーというね、2メーターとか435とかね、まだあの、トランシーバーとかない時とかね、ない時は少ない時とか高い時とかね、からあの 2.4 とか 5.6 なんかまだいまだにトランスバーター結構ありますよね、
そうですね、今も、
やっぱりあのね、あの市販の無線機がないところというのはどうしても、ね、そういうものを使わないといけない、
自作になっちゃう
ので
ね、
で、まあ、かつては、ね、やっぱり6メーターも、ね、はい、そういうことで、
そう、
結構そういうのを作ってましたよね、
うん、
からあとあの、まあ、専用機ということで、ね、はい、まあ、6メーターマシンということで、ね、あの、まあ、トリオで言えば TR1000 とかね、
懐かしいのありますよね、
TR1100 、まあ、TR1000 の1000シリーズですね、
はい、
1100、1200、1300から、はい、TR5000、5100、5200、
はい、
から TR9350、あんまり私記憶、9350、あの記憶がない
んですけど、これモービル機なんですよ、
あ、そうか、
あ、TR9000 と、うん、あの140の9000と434と、うん、シリーズで揃ってるやつですね、
はいはいはい、なるほど、
はい、
まあ、大体その TR1200 とか1300、結構あの、ね、
1200が AMFM で、うん、RGX601 のモデルになったよねって、
うん、そうですね、
はい、で1300が SSB なんですよね、
そうですね、
なるほど、
いろいろとありました、
ありましたね、
から安で言いますと FT620、
はい、
うん、FT620B、
はい、
FT690、
はい、
FT690 Mark2、
はい、
FT655、あの FT655 だけなんか24から50メガ、
はい、
という範囲、
そうですね、50専用じゃなくて、
ね、
あの高い周波数のところ全部、
まあ、上の、うん、HF、はい、VHF の、まあ、ね、50メガ近くという感じ
ですね、そういうことですね、
だから ICOM、これ名機ですね、はい、FDAM3
持ってましたよ、これ、
うん、あのね、あのリスナーの方でもね、たくさんお持ちになってた方いらっしゃると思うんですけど、ね、
はい、これ、はい、あの去年、うん、この機種を使って方と係争できました、
うん、なるほど、
まだ元気ですって
言って
ました、リアルで、はい、リアルで、ね、AM で、まあ、
そうですよね、
それからあの AM3D、
はい、
から、まあ、IC71、IC510、はい、IC551、IC502、IC505 とかね、
ま
あ、6メーター機で結構ね、
多いんです
よね、
多かったんですよ
ね、
それからあのパナソニックですね、今の、はい、あ、当時は松下電器、はい、ですけど、もうこれも名機の RGX601、
うん、これがバカ売れしましたよね、
バカ売れしましたね、
はい、
RGX661、
661、正規型のちょっと高級なやつですね、
そう、高級なんですよ、あの、私も RGX601 持ってましたけどね、
はい、
これね、実は AMFM 機なんで、
はい、
QRH 大きいんですよね、これ実はAMFM の時やってる時は別にどうってことはないんですけど、
はいはい、
SSB のリクで聞くとね、あのキャリアがね、ヒューッと動いてくる
どっか行っちゃうあれ、うん、これあの中間周波数が21メガぐらいだったんで、うん、
確かそんな感じですね、
21メガでトランスバーターに使っ、うん、改造して使ってる人いましたよ ね、
はいはいはい、
そういう記事も見たことあります、うん、
なるほどなるほど、はい、
まあ、まあ実はあのこういうこういう結構ね、あの私も持ってましたけど、あの今でも持ってることは持ってるんですけど、あの当時のやつはちょっとあの次のリグを買うときに売り払わないといけない経済状態だったので、あとでね、あのバザーでね、どこやったかな、これ群馬で買ったんかな、あの動きませんよ言われて3000円で買いました、動かなくていいんですよ、形が欲しかった、
3000円なら安いですよ、
そう、形だけ、
うん、
掃除して置いてありますけど、
はいはい、
あの、なるほど、
電波は
出ません、
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 出ませんか、
残念ですね、
あの受信はね、なんとかね、ちょっと聞こえることは聞こえるんですけどね、
うん、おお、
まあ、そんな感じですね、だからあの、みずほからピコ6、
これがまた、ブームになりましたよね、
みずほさんね、結構ね、21メガにしてもね、いろいろとあの専用機のね、ユニークなの出されてるんで、
そうですね、
これファンの方多いと思います、
ね、ピコシリーズはね、
そうなんですよ、
3.5 から、ありますからね、下は ね、はい、
そうなんですよ、まあ、そういう意味でね、はい、あのそういう意味で専用機がこれだけ出るというのはやっぱりそれだけの、まあ、人気があると、
そう、人気があったんですね、
う
ん、
そうですよね、うん、 からあと次アンテナなんですけどもね、あのまあ、はい、あの前半でもね話してましたけど、あのまあ6メーターなんでね、波長が、うん、ダイポールだったらあの、まあ、右左4分の1波長で3メーターで済むということで、はい、うん、自作もそんなに難しくないということでね、はい、まあ、あのディレクターもなんかお疲れ、はい、
去年ダイポールアンテナを作ったんですけど、うんうん、あの VHF のアンテナはもういらなくなりましたよね、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
テレビアンテナね、うん、であれの残骸と手持ちのアルミパイプでダイポールを作ったんですよ、うん、
なるほど、長くして、
そうそう、一応あのアルミパイプで硬いダイポールですけどね、う
ん、はいはいはい、
でこれで 50W 出力で JT65 でウクライナと更新できました、
うん、ああなるほどね、
だからこんなアンテナでも結構使えるってことなんですよね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、開けりゃやっぱりね、うん、もう 50W でも十分世界と、
そうそうそうそう、いけるということなんですよ、うんうん、だから皆さんもあの手持ちの材料でね、はい、結構簡単にできますから、
あの、まあ、前半でも話ありましたけど、まあ、氷とか値上げアンテナもね、はい、まあ、それほど大きくないんで、まあ、最近、まあ、5L、6L とかね、はい、多エレメントのが、ね、多くなってきて
るので、ね、そうですね、
うん、あの、はい、うちの近所には 11L ぐらい、
ほう、はい、あ、スタックにしてる方もいらっしゃいますね、
スタックにします、
スタックにすると結構でかいんですけどね、
はい、重いですしね、
あの2メートル435のね、スタックは結構いいけど、6メートル6かなかなか難しいですよ、
縦とか横とかいらっしゃいます、はい、
でもあの海外更新をやっぱり狙うには、ね、まあ、6L 以上のヤギがやっぱり必須かな、
欲しいですね、
そうですね、はい、からあとあの、まあ、国内とか、ね、エスポではやっぱりダイポールでも、ね、それなりに、
はい、十分です、
うん、とあの 3L ヤギとか、ね、あの 2L の HB9 とか、ね、
そうですね、
もうなんとかなるということ
で、今 2L の HB9 CV が市販されてますので、
うん、そうですね、ありますよね、
比較的安く、はい、はい、
で私ね、あの以前ね GP 立ててるんですよ、あの8分の5の2段なんですけど、
はいはい、
まあ、6メーターぐらいの長さなんで、
結構長いですね、
結構長いけども、まあ、それぐらいでも2段になるんでね、
ええ、
うん、であの打ち合い角低いんでそれ期待してるんだけども、なかなか DX できないです、はい、
しんどいですね、
うん、
ワッチワッチワッチが大事です、
ワッチが少ないと思いますね、
はい、
やっぱりひたすらワッチ、
はい、聞いてください、
はい、
はい、
からね、ビーコンの話、はい、前半にしましたけど、あの有名な曲である J6YBR、はい、宮崎ですね、
はい、
J1A と ZND から千歳かな、
はい、
うん、でまあ、ここら辺のビーコンを、ね、一回聞いてみようということで、
そうですね、
イスポが、はい、ね、
出るとこれが聞けます、
ね、うん、はい、あのインターネットで、ね、あの6メータービーコンとか、ね、50メガビーコンって、ね、検索すると、ね、いろんな出てきますんで、ね、
はい、
ぜひ一回見ていただきたいなと、はい、
そうですね、
からあの、まあ、最後にあのデジタルの話ということになるんですけどね、はい、あの去年はなんか JT65 がねもうえらいことになったということ
で、すごかったですね、
はい、そうですね、うん、ということは今年はね FT8 がたくあの大変なことになりそうな、
そんな気がします、
予感はしますね、
予感はしますね、楽しそうですね、であの周波数はね今のところあの50メガの場合 50.303、
はい、
DX 関係ですね、はい、から 50.313、
これはあの WGASTX に設定されているんですよ、
ね、そうですね、はい、なってますよね、
はい、
から 50.323、
はい、
うん、まあ、で超 DX かなという感じで、
大陸間はこの辺でやったらどうかなっていう、うん、提案がありますね、
だからまあ周波数もねあの狭くないんで50.3 のちょっと上あたりでねいろんなところでやるのも楽しいんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、そうだと思いますよね、あんまりここにこだわらなくてもいいと思うんですけど、うん、そうです
ね、思いますよね、
うん、はい、はい、
それからあの、まあ、FT8 の場合ね、あの奇数送信にしようという動きが一つあるんですよね、
はい、ありますね、
うん、あのまあ、FT8 とか JT65 なんかではね、あの強い信号が、ね、受信するとね弱い信号はデコードできない、うん、ということ、はい、なるみたいなんですね、まあ、それもあるんで国内側はね送信タイミングを揃えると、まあ、お互いにあの潰し合うことがなくなるんじゃないかなという話もありまして、ね、まあ、これちょっとこれからの動きなんで、であのこれは別にマストでもないし法律でもないんで、はい、うん、あの従う必要はないんだけども、やっぱりあの通信しやすいようにね皆さんしたいと思いますんでね、
はい、
まあ、そういうところ
その辺のこう、
ね、
実際に更新しているのを見ながら ね、
ね、
皆さんも合わせるといいんじゃないかなと、
は
い、うん、
まあまあこれからなんでね、まあ、あの FT の場合ね、まあ、HF にしても何にしてもまだあの、まあ、いろんなこと策定中というかね、
はい、
実験中というのが大きいんで、まあ、皆さんもそれねぜひぜひ参加していただきたいと思います ね、 ですね、はい、まあ、そういう意味でね、あからのイスパー発生すると、ね、先ほどビーコンもありましたけど、あの FM 放送も聞こえるんですよね、
そうですね、
うん、あのコミュニティ局とかね聞いてるとね、ちょっと離れたところだとねそれに潰されるというか、
そうなんですよ、
事態が起こるんですよ、
ね、なんかコミュニティ FM がよく聞こえないなと思ったら、イースポが出てて、はい、
そうなんですよ、潰されて、声があの言語が違うな、
はい、なんだこれわからないっていうのがいっぱい出てくるんですよね、
そうなんですよね、はい、うん、
まあ、まあそういうのも一つの目安ですよね。
はい、そうですね。は
い、ということでね、はい、まあ、そういう意味でね、このシックスメイトはね、あのこ の, あのバンド専門でね、もうマニアの方がね、うん、いらっしゃって、あの以前もね、何人か出ていただいてるんですけど、ね、はい、すごいマニアです。はい、
はい、ここだけという方。
そうなんですよ。まあそのぐらいに面白いバンドなんですね。
そういうことですよね。
はい、でね、普段はね、静かなのでね、もう全然つまんない、うん、とこなんですよね。
だからちょっとだけ覗いて、うん、あ、聞こえないって思うのは間違いですからね。そう
まあ、常に、まあ、やっぱりビーコンとかね、はい、そういうところ、まあ、あの面白みが分かってくれば、そこにはね、うん、まあ、皆さんお聞きになると思いますので、ぜひぜひということですね。ぜひぜひ、シックスメーターね、皆さん出てみましょうということでね。
はい、
はい、ありがとうございます。
This is 9-2 Charlie Lima November. My handle is Neo November Echo Oscar Hotel. I came from Malaysia. This is the first time I am attending the Tokyo Ham Fair. It's so fantastic and so nice. Ham Radio.
はい、ということでね、今日は実はね、エイプリルフールに、お話ししていただき、あ、しましたね、あのバニティの受付ということでね、はいはいはい、あの早速ね、何曲かいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。一つ目がね、JAA1NHK ということでね、はい、あの受信した人からね、あの、100円の受信料を徴収した後からということで、もうちょっとあのかなり皮肉が混じってるかもしれないですが、そこはあまりあの気にせずにね受けていただいてね、でそれをね、あのハムのラジオに寄付していただけるそうなんでね、これは嬉しいですね。
嬉しいですね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
これは和田さんでしたっけ。
あ、すみません、あのお名前紹介するの忘れてました。
はい、JL1 の SCM 和田さんからいただきました。ありがとうございます
。和田さんからいただきました。ありがとうございます。はい、はい、から2つ目の、ね、バニティコールさん受付ということでね、はい、はい、第一希望、はい、あ、これね、JL1XOX 鈴木さんです。はい、
ありがとうございます。
お便りありがとうございます。第一希望、40年前に CB 無線を開始した時に発給された埼玉 DB61 ということでね、はい、あ、うん、から第二希望、30数年前7100kHz の周波数で出没していた J10、はい、で始まるコールさん、はい、ということで、ありましたよね。はい、
ありましたね。
あの、何もあの申しませんが、
はい、
あの HJ なら10は可能ですよね。HJ10 できますよね。
大丈夫ですね。
そうですよね。
はい、8N とかね。
はい、はい、はい、まあそんな感じですね。
はい、
はい、からまあそんな感じでいろいろとあのバニティやっていただいてますけれどもね。はい、はい、やっぱり面白いこと。ね、面白い、うん、はい、エイプリルフルってことは非常に楽しい
まだ考えないから
ですね、はい、まだ悩まないといけないですね
何をやろうかな、
お楽しみで、
はい、お楽しみで、はいはい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にも、インターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK ですのでね、アプリ、ストアの方からね、無料でダウンロードできますのでね、から聞くのも無料でございますのでね、よろしくお願いいたします。からジングルお便り募集しております。ジングルお便りの宛先はメールの場合、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net です。からあのお便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
また来週7-3、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
待って。